Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、シャックの大掃除ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで12月に入りました、はい、ということでね、はいはい、12月といえばねヨタマンスということになるんですけれども、須田さんいかがでございますか。
ディセンバーヨタマンス、これ今年もこの季節がやってきましたという感じなんですけどね、はい、世界中から、サフィックスヨタのスペシャルステーションが出てきます。若者をから出てきますので、皆さん QSO しようね、あの若者の運用機会を作ろうね、更新機会を作ろうねというそういう1ヶ月です。ディセンバーヨタマンス DYM なんて訳しますけどもね、この12月は若者月間ということでございます。はい、あのヨタのヨーロッパの方のヨタのホームページにですね、この出てくる曲の特別曲一覧というのがありまして、先ほど数えましたら、ね、世界から50曲出てきます。
おお、すごい
すごいな、
結構珍しいコールサインというかプリフィックスというか、あの国からとしても結構珍しいところもちょっと探したら出てきましたですね、
はい、
今年あの多分あの目玉になるのが、イラク、
イラク、
ヤンキーイタリーゼロ、ヤンキーオスカータンアルファっていうのが出てきたんですね。
おお、すごいなこれ。
あとプリフィックスで珍しいのは、これ多分パッと聞いてどこの国かなって思われるかもしれないですけど、ホテルフォックストロットゼロヨタ HF0、 これあの我々もちょっとパッと分かんなかったんですけどね、前の打ち合わせでちょっと話題になったんですが、これポーランドだそうです。
普段出てこないですね。
出てこないですよね、
このプリフィックスで出てこない、
そうですね。
ですのでこういうあのプリフィックス集めとしても結構面白いんじゃないかなという思いますので、ぜひ、あの見つけた方は、ちょっとねアンテナを海外、ちょっと冬ですから厳しいかもしれないですけどね、海外に向けていただきまして、チャレンジしていただきたいなと思います。たくさん更新された方には一応アワードも用意されているということですので、ぜひ一度ヨーロッパのヨタのホームページをご覧いただければと思います。
はい、次の話題なんですけども、ヨタをはじめましてね、なんとかオタ、オタシリーズと我々言ってますけれども、
はい、
あのジャパンキャッスルオンディエアというのがあるそうで、
はい、
ジャコタって呼んだらいいんかな読み方がちょっとねなかなか難しいですけどね、JACOTA、
はい、
ジャパンキャッスルオンディアということでね、まあ、お城ですね、キャッスルなんでね、はい、まあ、お城といえば日本といったら、ね、もうお城あっちゃこちゃにありますけれども、
はい、
ね、ジャコタということでね、移動運用されている方がいらっしゃるということでね、あのこれあの月刊 FB ニュースの方でね連載されてるんですけれども、はい、JO3SLK ジュリエット・オスカー3、シアラ・リマ・キロ、グレッグ・クックさん、
はい、
こういう方がね、連載されてますのでね、月刊 FB ニュースでね、検索していただくとね、あの出てきますのでね、そこにね、ジャコタということでね連載されております。
はい、
まあ、オンディアシリーズということでね、はい、なんかいろいろとこれから出てきそうですね。
出てきますね。
そうですね、あの新しいオタシリーズね、アイデアある方ね、お便りお待ちしております。
はい、ぜひ
ぜひということで、
ね、よろしくお願いします。
はい、ということでね、今日の話題ですけれども、シャックの大掃除ということでお送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が今節丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
いよいよ12月年の瀬となりましたということで、ね、
そうですね、
はい、まあ、年の瀬というとね、大掃除というのがね まあ、結構お付き合い、あ、付き物なんですけれどもね、うん、はい、ということでね、シャックもねちょっとお掃除してみたいかなという感じがしますので、ね、はい、ご提案ですということでございます、はい、まあ、とにかくね、まあ、まあ、うちも含めまして結構ごちゃごちゃというのがね、はい、アマチュア無線化ですせーというで、ね、
まあ象徴ですわね、
そうそうそう、うん、あの綺麗なのはねもうシャックではなくね、はい、もう無線局なんですよね、
そうですね、
そうですね、はい、ということでございます。まあまあ大概綺麗にされてる方はね綺麗にしてますけども、うちみたいにねそこら中にものを置いてるとね、うん、はい、シャックかジャンクか分からない
自然とね、そうなり
ますはい、うん、ちょっとここに物を置くとね、うん、そこのそのままになってね、またちょっと違うところに物を置くとね、うんうん、それが積み重なってね、はい、家の門から汚いと
なんとかそう言ってね、
はい、ということです、はい、ね、とはいえね、あまりね、まあ、汚れてるというかごちゃごちゃだとねやっぱりちょっと危険がいっぱいというのになるんですよね。
そうなんです、はい、電気を扱ってるのでね、うん、
怖いですよ、
怖いですね、はい、
まあ大体ね、まあ、私も含めてそうなんですけども、ごちゃごちゃっとしててもねどこに何があるか分かってるんで、
いや本人は分かってるんですけどね、はい、
そうなんですよ
周りから見ると見栄えが良くない、
はい、はい、ということでございます、はいはい、まあ、そうなんで、まあ、逆に言えば先ほどの危険がいっぱいになってくる可能性が強いんでね、どうしても
そうですね、
うん、まあ、そういう意味で、まあ、綺麗にしましょうということでね、はい、はい、まずね、先ほどね皆さんおっしゃいましたが、まあ、電気扱ってますんでね、
はい、
ちょっと怖いというのがあります
ね、怖いですね、
はい、まあ、日本の場合100ボルトなんですけどもね、海外になると200ボルトという地域もありますんで、
はい、
だんだん電圧上がっていくと余計怖くなってくるんですけどね、
そうですね、はい、無線の場合は200ボルトの方もいらっしゃいますよね、
そうなんですよ、
そうですね、うちも200ボルト引き込んでまして、うん、200コンセントもありますんでね、
う
ん、
というのがありまして、まあ、100ボルト、200ボルト、それから、13.8 ボルトかな、いわゆる12ボルト系でもね、
はい、
これ結構、なんていうか、電源容量、でかいの使いますので、
30
ワシアとかね、はい、短絡するだけでもね、火花飛びますから、
はい、
バシーンとね、うん、はい、ということもありますんでね、まあ、まずは配線類の見直しかなと思いますね、
はい、そうですね、
特にですね、コンセントにですね、テーブルタップあたりの隙間があってですね、うん、そこにホコリが入ってると、
はい、
火が出ますし、
うん、そうですね、
で湿度の高い地域だと、そこに水分が入って余計に漏電しやすくなっててですね、燃え出すっていう可能性が高いんですよ、
そうですね、
その辺もやっぱりね、年に1回はやっぱりきれいに掃除をした方がいいんじゃないでしょうかねと、
そうですね、うん、だから、まあ、無線機にしても、まあ、私の家のことを言うわけじゃ言うわけなんですけどね言うわけじゃないというか言うんですけど、
はい、
コンセントさせてるところってあんまり見ないんですよね、
そうですね、
はい、うん、でリグとかの後ろにありますしね、ほこり溜まってても分かんないと、
そう、
うん、まあ、大体自分の机の上にほこりが溜まってるとね、うん、まあ、ふっと、まあ、拭いたりね
そしたらそのほこりはどこ行くんだ
どこ行くんだと
ということなんですよね、
はいはい
はいはい、でそういうのがね、裏の方にどんどん、ね、入っていって、まあ、先ほど、ね、りょうさんおっしゃったように、ね、水分が入ると本当に漏電ということ
になりますね、本当に怖いですよね、
うん、そうですよね、うん、最近なんて言ったっけな、コンセントのところにちょっと黒いのがついて、なんというか漏電防止みたいな、ちょっと言い方忘れちゃいましたけどね、
ブレーカーですか、
うん、じゃなくて、うん、コンセントの漏電対策でね、今
漏電防止回路が入ったやつがありますよね、
うん、そうでも言われてありますよね、はい、まあ、そういうのもあるんですけれども、はい、まあ、それのお世話になる前に
そうですね、
やっぱり、
ね、綺麗にしておきましょうと、
電気がパチッと切れる前にね、
はい、
はい、
ということですね、
切れたらいいんですけど燃え出しますからね、
そうかそうか、
そう切れる前に燃え出しますので、
そうですね、
そうなんですよね、
はい、はい、まあ、見てね分かりますんでね、ホコリとか溜まってるとね、まあ、そういうのをきれいにして、
ね、
パッパパッと払うんじゃなくて、掃除機で先の話で机のふっと拭くとね、周りにどっか行きます
机はきれいになりますからね、
そう、
そういうホコリが溜まりやすいところに配線がしまってあるわけですから、
はい、
まあ、あの安全にもあの直結するので、まず手軽にできるところとしてはコンセントの掃除というのが大事ですね。はい、
あとあのコンセント自体もあのネジで止めるやつで作っているとそのネジの緩みもありますし、
そうですね、
それから抜き差しが激しいとその線自体もだんだんだんだんその中の寄り線が断線してきて、
あ、
細くなってて、うん、そこがちょっと発熱する場合もあるんですよね。だからそういうのも合わせて、ね、あの十分注意していただければと思いますね。そうですね。はい
はい、そして次なんですけれども、あの AC アダプターというのがね、
はい、
あの多分結構皆さんたくさんあるんじゃないかな、
はい、
あります、はい、これ AC アダプターね、もう機械ごというかあの機器ごとに形違うわ、ね、方向違うわ
そう、
はい
ね、だからどうしても、三つ股というかね、
はい、
プラグというかそういうもののお世話になりますんでね、
ええ、
でそれは何かというとタコ足配車になっちゃうんです
なっちゃうんですよね。余った線は皆さんどうされてますか。
ほたらかしです、うん、あの、デシーのところはね、あの直流になったところはもうあのちょっと束ねたりはねするんですけども、あの AC 部分は束ねられないんでね、これあのコイルになるんで
そうですね、
あの 100V の AC 系はあの、うん、絶対にあの束ねないというのが鉄則ですのでね、これ、
うん、あの私はもうまっすぐ垂らしてるんですよね。
あ、なるほどね。
あ、垂らしてるんですか。私はね、あの大きなあのクリップあるじゃないですか、
はいはい、
あの羽型のクリップのやつ、
はい、
あれをその、シャックというか無線機の置いてある天板の後ろにずらーっと並べてですね、うん、その、輪っかのところに線を通して、そこで宙吊りにしてます。
あ、なるほどね。
そうすると下に落ちてないし、
うん、
上から見えないし、
うん、
ということで、まあ、見栄えは見る人いませんけどね、気持ち的に見栄えがいいかなと思って、う
ん、あれ見栄えがいいのは重要なんですよね、その線の、配線のところではね。
後でチェックできしやすい、
はい、そうですよね、それもありますよね。
で最近 あのデジタルの影響でですね、
うん、
電源だけじゃなくてですね、
はい、
LANケーブルがいっぱい張ってるわけですよ。
そうですね、
あれも奴隷がどこに行ってるのかちゃんとね、分かるようにしとかないと大変なことになるんで、うん、
なりますね、
はい
はあ、ということでね、まあ、電源系はまあそこの大きく2つかな、普通の、まあ、AC 関係の電源と AC アダプターですよね、で次に、まあ、アマチュア無線特有のものということでね、
うん、
同軸ケーブルというのが
ありますね、
はい
はい、ここですよね、うん、でやっぱりものによってはやっぱり、スイッチとか入れるとどうしてもロストが出てくるんで、多分差し替えしてる方結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
はいはい、
でまあ、結構そういうのが心配にする可能性が強いんでね、そうするとあの同軸同士がね絡まってしまってないかと、
うん
うん、
はい、
まあ、同軸は最短距離でっていうのが原則なんで。あ、
原則ですよね、
はい、もう長いのはいいことないです。
ああ、でそういうのもう切っちゃってるんですか、思い切って。
思い切って最短距離にしてます。
ああ、いいですね。貧乏人だからね、また使うのでこう巻いてあるんですよね
巻きたくないな。
巻きたくない、やっぱり思い切って切れと
、うん、切った方がいいと思いますね。
わかりました
、
はい、あとあの、まあ、同軸関係はね、カメラリとかがね来そうな時はやっぱり抜くことがあると思うんですよね、
はいはい
はい、
そういう意味でやっぱり、配線作業しやすい配線、
うん、
そうですね、
それを心がけないとね。
そうですね、
そうですね、
という感じですね、う
ん、まあ、それは同軸に限らないですけど、どの線がどこにつながってるかっていうのをちょっとタグかなんかつけとくといろんな作業がしやすいんじゃないかなと
思
います
、ね、
点検のついでにそういうちょっと小技を入れておくのもいいかもしれません、
は
い、
やっぱね、同軸の切り替えよりもね、うちはですね、窓のサッシをアルミにしてですね、
はい、
そこに貫通型の中継同軸のコネクタを入れてんですよ、
はい、
で内側から全部抜いて、うん、カメラに対策です。
うん、
だから窓の枠までは同軸つながってるんですけど、
うん、
うちの中には入れないという、
うん、
でそこで全部抜けば、
うん、
それを貫通型と今6個かな、サッシにつけてまして、
ね
え、6本までアンテナを引き込めると、
はい、
で中で抜けばおしまいと、こういうふうにな
るほど、ね、
それはアルミの板を窓に挟んでる感じなんですか。
そうです。
あ、
まあ、サッシ代わりにアルミの板で、穴を開けて同軸の貫通型の中継機を入れてるということです ね、
それいいですね、
まあ、あの抜き差ししやすいですよね、
うん、しやすいですね、外に出る必要がないんで、
まあ、いろんなあの工夫がありそうですね。
ありそうですね、
はい、あのあとね、あのお聞きになってる皆さんもこういうことやってるよというのがあればね、ぜひ教えていただきたいですね、はい、ちょっとしたことですけども、結構重要なことでもありますよね、こういうのは。
ありますね、
はい、だやっぱり配線は綺麗に、
はい、
できるだけ綺麗に、うん、
はい、やっぱり見てくれが綺麗のはそれなりに
安定するんですよ。
安定するんですよね、結局、
うん、機械なんかでもそうですけど、うん、見た目が美しい機械はやっぱり安定して動くんですね、うん、
なるほど、
ね、はい、
はい、からあとはあの掃除ですね、まあ、先ほどの埃をはあの吸い込むというのも掃除なんですけども、
はい、
埃が溜まっているのに、ね、あまり気がつかないのはね、うん、モニターかな、ディスプレイ
結構溜まってますね、
うん、結構実は溜まってるんです
よ、はい、光ってるんで分かんないんですけどね。
そうで、あと、ファンが回ってるものはね、うん、これ絶対どっかからホコリも吸い込んでますのでね、
はいはい
はい、あのファンで出入りするところはその周りというのは、特に空気の入る方ですね、
うん、
入る方でなんかフィルターとかついてると絶対詰まってますんでね、
はい、
こういうリグの周りとかもね、やっぱホコリは大敵なんで、
はい、
ぜひぜひということですね、はい、まあ、これまあ年末とは言わず、まあ、常に見とく方がいいかもしれないですね。
そうですね、
そうですね、はい、
これが詰まると冷却効果が薄れて、
あ、
ファイナル飛ばすかもしれないという、
うん、そうですよね、
うん、可能性はありますからね、
うん、
はい、ということでね、はい、まあ、年末にね、まあ、1回年一度は、お掃除と点検、はい、ということで、まあ、あと気になるところはやっぱり随時という形がいいですね。
そうですね、
はい、ということでね、年末はちょっとお掃除してはいかがかなということでございます。
はい、
JA3XJF 名前は飯田です。先日ハンディ機で1200を開局しましたので、また聞こえてましたらよろしくお願いいたします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。大変お待たせいたしました。 QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングに第2級陸上特殊無線技師が仲間入り、ご自宅や職場などご都合の良い時間にお好きな場所で養成課程を受けられる養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々、わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上、パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、警察無線をはじめ消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。現在資格を持っていない方でもいきなり第2級陸上特殊無線技師から受講することも可能です。大好評の養成課程 e ラーニングでお仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中。気になる方は QCQ で検索。次にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した放棄と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。 わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去5年分計15期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。令和3年9月期の一二山通信教育講座の受講生の方からは、問題集やテキストは国家試験の過去問題に沿ったもので分かりやすかったです。また5回の模擬試験問題は過去問題からの出題でしたが、本番と全く同じ形式で作成され、慣れることができました。当講座を受講して試験問題の傾向や難易度を知ることができ、十分に演習問題に取り組めたなど嬉しい声をいただいています。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は現在4月期の受講生を募集中です。お申し込みは12月末まで。ぜひ QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しましょう。気になった方は QCQ で検索。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 Radio Narita 83.7。
はい、ということでね、前半はね、尺をお掃除しましょうということなんですけどもね、はい、まあ、尺のお掃除ということでね、まあ、尺の棚卸しというのも一緒にしてはどうかなと。
そうですね、
いう感じですね。はい、まあ、俺の家はシンプルだぜという方はもういいと思うんですけれども、はい、まあ、私の尺というか、人に言わせれば物置と言われるという
格納庫
格納庫はい、私の部屋一番地震が怖いんですよ。
そういうことね、
はいはい、あの物が降りかかってきますんで
なるほどね、
はい、ということでね、はい、まあ、尺の楽しいことで、まあ、アマチュア無線やってると、まあ、無線機なりアクセサリー、
はい、
部品、電源、ケーブル、
はい、
ね、それからあとなんか作りかけのものとか、
ね、ありますね、
はい、揚げかけのアンテナとかね、ってこと言ってますけど、はい、ということかな、はい、
ありますね、
うん、まあ、楽しいということでね、多分私もそうなんですけども、棚の奥から順番に前に行くほど新しいものがそういってあるというのがなるんですけど、うんうん、奥の方がやっぱりね、古いものが
いっぱいありますよね、うん、キット、あ、これ欲しいと思って買ったんだけど、組み立てる時間なくてそのまま引き出しに入ってたとかね、
うん、私大体9割はそうですね。
あれ9割
はい、ラズパイもね、2、3個あるかな
あら
それとか、なんか測定器系のやつとかね、
はいはい、
LCD のパネルと部品と基板はあるんだけども、あれね、後から見るとね、なんかわからないんですよ
そのうち取説がなくなっちゃったとか、組み立て図がなくなっちゃったとか言って
あ、そうそうそうそう、はい、作れなくなりますよ、
そうなんですよ、その通りでございます
そうならないように、
はい、で封筒を見ると、なんか外国から送ってきた封筒なんですけど、ね、これどこだっけこれなんだっけ
あらら、
ということになりますのでね、
はいはい、
やっぱり物が来たらちゃんと、これは何かとちゃんと書いて、
書いて、
まあ、整理して置いとくというのがやっぱ一番ですね。
いや、作りましょう、
うん、
使いましょう
あ、置いといたらいかんか、
そうそうそう
活用しましょう、活用し
ましょう、はいはい、失礼いたしましたはい、特に無線機なんでもね、あ、でもね、私の場合もそうなんですけど、ハンディキーがね、結構あるんですよね。
埋もれてませんか、
う
ん、
はい、埋もれてます
、えー、
うん、前もなんかな、UV の、
うん、
VU の番組の時やったかな、
はいはい、
ハンディキー並べてね、
そうですね、うん、番組の途中で並べてましたね
はい、懐かしいのばっかりでね、はいはい、
結構ね貴重なものもありますからね、
今ね、そうですね、はい、うん、
人気のあるやつとか
ありますよね、
はい、
からあとあの無線機のアクセサリー関係ですね、
はいはい、
まあ、そういうのもあの無線機にちょっとつけたりするそういうアクセサリーですね、まあ、そういうのもあるし、
はい、
からもうアクセサリーってもう部品にだんだん近くなってくるんですからね、あのコネクターとかアダプターとかね、
はい、
無線機と何かをつなぐものとかね、
結構埋もれてますよね、
うん、いや、埋もれてるというかいつ利用になるか分かんないで、置いてあるって感じなんですね。
そうですね、
この辺は結構肥大化しがちですよね、
はい、あ
の、
そうですよね、
今リオさんがおっしゃったようにとりあえずこれ必要そうだから持っとこうとかいろんなパターンがありますし、
そうなんですよ、
いざ使おうとなったら見つからなくて結局買っちゃったとかね、
そう、
そしたらうち戻ってみたら2つあるとかいうパターンですよね。
そうなんですよ、で作った後に出てくるってよくある話
ありますね。
この辺確かにそのバリエーションが多くて特に変換コネクターなんかは整理が難しいんですよね、
あ、そうですよね、
うん、そうなんですよ、
あと次部品類かな、
う
ん、あの自作とかされてる方はね特に結構部品がねたくさんあると思います。
ありますね、
はい、ありますね、
まあ、私あの会社でそういう部品関係も使う仕事してたんで、あの、まあ、会社の場合はね結構ちゃんと引き出しで棚の中にね一つ一つちゃんと書いて整理してるんですけどね、家だとなかなかねそこまでできなくって、
そう
部品箱の中にボンボンボンと掘り込んであると
あのうちは一応ね部品整理ボックスに入れてますね、全部
いいですね、
入れてますか、
入れてます入れてます、それやっとかないともうカラーコード読むのも面倒なんで
私も部品整理ボックスというか、まあ、そこまで立派なもんじゃないですけど、うん、その中でさらに小袋に入れたりしますね。
あ、なるほどね、
抵抗なんかも、ね、あのなんていうんですか、10系統と22系統と47系統とかですね、あのよく使うのは分けてやったり、うん、あとはこの辺あとは数キロオームぐらいのものとかざっくり袋に小袋に分けてますね。
なるほどね、
あとはまあトランジスタなんか型番でよく使うやつはちょっとまとめてあるとかですね、そういうのはあります。だからあのよく100円ショップかなんかで売ってる小分けの着付き の、はい、あのちっちゃい袋ですね、あれがもう私 の、 あの引き出しの中ではめちゃくちゃ大活躍してますので、う
ん、なるほどね、
パックで買っとくといいかなというグッズの一つかなと思いますね。
うん、これは性格が出ますね。
次にですね、電線ですね、
うん、
はい、あの電源ケーブルとか、まあ、同軸系、まあ、太いものはね、まあ、まとまって置けるんですけども、細かい線とかね、
うん、
結構あるんですよね、
しまえるの大変ですよね、
はいはい、これがかさばるんですよ。
そうですね、かさばるしね、自分の使いたいものがなかなか見つからない。
うん、
これはねもうその都度買うことにしてます。
なるほど、
うん、それは正解かもしれないですね。劣化 してないやつをね、
そうですね、
そうですね、うん、ガウチもうちは大体あのまずはあのいわゆる 100V 系の電源とかね、からイーサネットの LAN のケーブルとかね、まあ、その種類ごとは袋には入れ、袋とかには入れてるんですけどね、はいはい、その中がまだごちゃごちゃです。なんか性格わかりますね。からあとあの、まあ、さっきも話ありましたけどキットとかね、あの完成してないような自作品ですね、
はい、
あの多分これも、まあ、私もそうですけど、あの、ざっと作ってまだできてないというのでちょっと次のに興味がいっちゃって次のを作ったとかね、
ありますよね、
あってね、あの、まあ、完成してないのもあると思うんですよね、
うん、
はい、まあ、まあそういうのはやっぱり、あれば、まあ、先ほど話じゃないけど直すんじゃなくて組み立てましょうということ、
う
ん、
そういうことです。
そうですね、
はい、ということですね。
あの自作したはいいけどちょっとうまく動いてないなとか、
ね、
これ改良したいなとか、いろいろこれちょっと分かんないけど調べたいなっていうものが積み重なってたりするんですよ。
うん、
そうですね、
あとでって
やつ、ね、まあとりあえず最小限動いてるからいいかなとか言って放置しちゃうんですよね。
あとでは二度と来ないから、
そうなんです。
かといってちょっと自分で作ったから捨てづらいなとか思ったり
とか、ね、ありますよね、愛着もあるしね。
はい、ということですね。から、まあ、今日の最後なんですけども、大掃除の最後ということでね、あのパソコンの大掃除ということでね、
はい、
これちょっとディレクターに、ね、お話聞きたいなというのが、ね、ありました、ね、これあの実はいろいろと今までも聞いててね、うん、確かにねと思うんだけども、なかなかできないことなんですよね、はい、
うん、勇気いりますよね、
実践されているディレクターから
、はい、今回もこの収録の前にやりましてですね、C ドライブ をきれいにしてサインストールしました、そうすると昔使ってたあのいろんなソフト試しちゃ消し試しちゃ消しってやってるやつが全部スッキリして、もう動作軽くなりますんでね、
はい、
でもやっぱり怖いですよね、サインストールするのは。
で怖いですし、いろんなソフト入れてると大変なんですよ、時間もかかって。
そうですよね。でね、案外その必要なソフトって限られていて、あの必要な時になってからインストールしようっていう形にすると意外とね、あの
いいですよね、
少ないです、あの意外とそんなに増えてないので、もうものすごく限られたソフトで結構間に合ってるっていうのが分かると思います、であとそのデータを消さないように、間違っても消さないようにするために、私完全にドライブ分けてるんですね。でデータのドライブっていうのをこう決めといて、そこに全部データが入ってるという状態にしておくと、意外とその OS のドライブまっさらにしても意外と楽なんですよ。
あのこれ私やってるんですけども、あのいわゆる OS でいうあの、自分のユーザーのディレクトリーの中ですね、でこれ あのドキュメントとかから、例えばのミュージックとかいろんなありますけど、これのドライブ変えれるんですよね、あの OS であの場所を変えれるんでね、だからそれを C ドライブ以外にしとくんですよね。
そうですね。
で、それやるとあのディレクター今おっしゃってるように、 C ドライブはマッサージしても、その自分の例えばドキュメントのこう一番皆さんよく使うとこですよね、ドキュメント、デスクトップ、ダウンロード関係とかね、こういうところも最初から OS 上で C ドライブにしないと。
そういうことです、そうするとあの結構ね、 C ドライブよしやるぞっつってやっちゃうと、ああっていう状態が起きるんですよね。だからドライブを完全に分けておくと、そういう失敗がすごく少なくなるので、まあそれをお勧めしますね。まあちょっとね、怖いです、今日ねこんな時間にやって間に合わなくなったらどうしようとかね。あのだいたい半日ぐらいは時間かかりますので、最低でもね。
そうですね、
ですから怖いんですけど、でもこれやってるとね、ものすごく快適になりますんでね、これを時々やるといいと思います。おすすめです。
それはパソコンの中の話ですね。
中の話
で、
外もですよね。
外のほこりとね、あの、ファンあたりのですね、窓とかですね、もうほこりいっぱいですからね、もうこれはあのぜひやってほしいですね。
そうですね、
あの先ほどリオさんがね、あのファンの周りってほこりいっぱいよというのが、特にデスクトップ機は必ずファンついてますんでね、これが止まったらもう最後 CPU 暴走しますね、ほこりがあってもね、空気の流通悪くなるんで、
もしちょっと心のある方はですね、デスクトップ機は CPU のクーラーを外して、途中のグリスも塗り替えて、やった方がいいですね。
もう本当そこまでやるとね、
そこまでやるといいですね、CPU パンもあのほこりでいっぱいですから、
いっぱいですからね、これをまめに掃除した方がいいです ね。
そうしないと FT8 をやってる最中にパソコンが急に止まっておしまいということもありえるんで、そういう悲劇に見舞われないように掃除しましょう、
掃除しましょう。
まあ、年に1回とは言わず何回もやりたいんだけど、
本当は
なかなかね、
ねえせめて年末はやられたらどうですかねというところですね。
はい、
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。
ハムのラジオ、
今日は、ね、お便りお送りしたいと思うんですけれども、ちょっと最初にですね、前回ねお便りをご紹介しましたあの梶田紀之さんなんですけれども、入力されたメールアドレスに、ね、間違いがあるようです、もう一度メールを送りいただけませんでしょうかというのが、お願いでございます。
あのエコーリンクに関するお問い合わせだったんですが、私があのお返事を差し上げたんですが、メールが戻ってまいりまして、どうもアドレスが違うぞというお叱りを受けたんで、もう一度メールアドレス頂戴できると、お話を差し上げたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということでね、皆さんのお便りをご紹介したいと思います、こんばんは。 JCC2209 京都府長岡教師の王さんです。
こんばんは。
ありがとうございます。ディレクターの自作アンテナ興味深く聞きました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。220マイクロヘンリですか、はい、ということでね、そのくらいで足りるのですねということでね、私の160メーターバンドは全長が52センチなので、
ハンディホイップじゃないですか。
はい、結果的に1061マイクロヘンリのコイルを巻けました。
これはマイクロって言うべきじゃないですね、はい、ミリです
ね、1ミリヘンリですね。はい、これ写真もいただいておるんですけどね、たくさん巻いてから本当短いんですよね。
そうですね、
52センチということでね、はい、須田さんおっしゃったようにハンディホイップです。はい、短縮アンテナを必要とする条件シチュエーションかな、これは設置場所が足りないから必要に迫られて短縮させるわけですから、おのずと建物に隣接することが多く、うん、理論上の値とは違ってくるものと思います。はい、カットアンドトライ、それがアマチュアの面白いところですね。
面白いところですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。 JA2JVC の石井と申します。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しい放送ありがとうございます。今日は無線に関係あるようなないような投稿になります。はい、最近和文モールスを聞き取れるようになりたいと思い、車の運転中などに和文モールス信号を聞き流すことにしました。
そうですね、
はい、モールス信号の聞き流しが効果があるかどうかは分かりませんが、テクストを読み込んでモールス信号を生成するソフトを使って音響ファイルを作成しました。
はい、あ、すごいですね、うん、
その際ランダムな文字列ではなく分かっている文章を読み込ませて文字を先に思い浮かべて、音を待つようにした方がまだ符号を覚えきれていない自分にはいいのではないかと思い、はい、文章として102詞を選びました。
お、
すごいですね。
そうですね、
はい、そこでふと思ったのは102詞に50音のすべてが網羅されているかということです。
はい、
読み込ませたテキストは方が王になったりね、
そうですね、
テフテフが蝶々ですよね。
はい
はい、チーに点々の G はあの C に点々になるんですよ、
はいはい、
喋るときはね。で、ゆえにとかの A ですね、はい、昔の A です。なんて言ったらいいかな、
和文通話表でいう鍵のある絵って
ですね、はい、これは普通の絵になりますんでね、
はい
はい、これはやっぱり読み上げていくと102章カルタ遊びとして読むときの読み方に変換したということなんですけれども、うん、はい、総文字数は3139文字になります。すごいです
ね。
その結果ハンダコンと長音がないことは、まあ調べる までもなく分かっていましたが、平ですね、平和の平、これがゼロでしたとなかったということですね。
は
い、先ほどのように塀が A になっちゃうんですよね。これ、
あ、そうですね、変えちゃいますからね、
はい、読み言葉にしちゃいますね。
はいはい
はい、元の表記では先ほどのね、とりあえずの塀が A になったりね、
はいはい、
そうなっちゃうということなので、はい、平和の塀の音は出現してないことが分かりました。
うん、
はい、最も米ですね、へに点々、
はい、
米が5字あるので、うん、文字符号としての平和の平ですね、うん、
はい、
これは5回出現します。
なるほど、
はい、
なるほど。
からと法と棒ですね、これが11回でついに少ないということでね、なりましたですね、はい、で多いのはね、能ですね、
うん、
これがダントツ211回2回ということでね、次は C と G ですね、まあ、これ C と C に点々ですね、
うん、
これ154回
ね、ああ、そうか、脳は助詞で使うんですね、なんとか脳とか。
そうなんですよね、
うん、
はい、
バカだとそうですよね、それこそなんとか脳なんとか脳って言いますもんね。
そう、
あ、ということなんでね、
死と字ってのは意外ですね、
はい、そうですよね、はい、文字数調べにね、エクセルをお使いになりましたんで、ね、そのファイルいただきましたんでね、はい、ちょっと見て、はい、あっと驚いておりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、この百人一首作戦、実は私もやろうと思ったんですけどね、
はい、
百人一首の一覧を作るところで挫折しました。
あれ
素晴らしいなと思います。
なるほど、はい、なるほど、はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。
はい、
HH2JA 野田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、5年ぶりに CQWWCW に出ましたということでね、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。先週の 160m 超短縮アンテナの話、大変勇気づけられました。
ありがとうございます。
私もまだアパートの屋上にアンテナを上げる許可がもらえず、うん、ベランダの短縮ダイポールで運用しているのですが、短縮アンテナでも 160m の方が 160m の運用可能性があるというのは大変力強いお話でした、はい、ということでね、はい、王さんからもね、50何センチ、50センチでできるということで、
とりあえず飛ぶ
という、はい、1ミリヘンリーということで、はい、さて、たった今 CQWWCW が終わったところです、はい、ここのところハイチでは停電が頻発しているのでどれだけ運用できるのか分かりませんでしたが、5年ぶりの参加なので楽しみにしていました、うん、幸いなことに停電は土日で3回だけしかありませんでした。あ、また今回ロギングソフトをエルマー MM からシーテスウィンに切り替えました、はい、シーテスウィンは USBIF4CW との相性が良いので使ってみようと思ったのですが、うん、コンテスト中に N1MM にコールされて申し訳ないと思いました
出てきたんですね、
はい、ご本尊が出てくるということで、はい、分かりません、分かりません、はいはい、さて今回の参加種目は 15m シングルバンドです、うん、そして今回の目標は 15m シングルバンドの自己ベストを更新することにしました、うん、つまり2008年、もう13年前ですね、はいはい、6W1SE、 これセネガルにいらっしゃった時ですね、はい、ここで参加した時の、1299SO、 すごいですね、
すごいですね、
32ゾーン、うん、101エンティティ、これで DXCC できてます
よ、
ね49万点を目標にしました、
はい
はい、ちなみにこの時は 15m シングルバンドでワールドトップになり盾もいただきましたということで、
すごいですね、
すごいですね、はい、結果から言いますと、まず還暦過ぎの体には48時間の運用は無理で途中で眠くなってしまい結局、はい、クラシッククラス24時間に変更しちゃいました。
あ、
とはいえ24時間も辛くて、実際には12時間ほどしか運用できていません。
あ、そうですか。
そして思ったほどコンディションが上がらなかったようで、日没とともにバンドはクローズしてしまいました。
はい、
やっぱり日が暮れるとね、どうしてもハイバンドはね、どうしても、
そうですね、でもコンディションのいい時は、
あ、そうなんですよ、
暗くてもね、夜になっても結構出て、はい、飛ぶんですけど、
はい、QSO の数こそ1345曲と前回を超えましたが、うん、ゾーンはたった17、エンティティは54しか取れず、合計22万点と半分にも達せずに終わってしまいました。うん、完敗ですということでね、
はい、
コンテストで勝つにはどうすればよいか、先日の番組で解説されておりましたが、基本は掛け算、つまり曲数×エンティティプラスゾーン数、
うん、
やっぱ前リオさんもおっしゃってました、やっぱりエンティティいかに稼げるか、はい、
そうですね、
そうですね、
まあ今回はゾーンも含めてですよね、はい、ということですね、2008年の 6W セネガルと今回の NH ハイチではどちらも W とヨーロッパとというアクティビティの高い地域にアクセスができるのが変わりません、うん、しかしながらハイチからの運用では W は曲数こそ多いものの、同じ北米大陸なので点数が2点、
あ、
これちょっと結構ハンディですね、これ
ですね、
はい、そしてエンティティの多いカリブ海の島は近すぎて 15m スキップゾーンに入ってしまい、
あらら、
ほとんど聞こえず QS をできないことが分かりました。
あら、
はい、6W の時はカリブはある程度の距離があり簡単にマルチを増やせましたし、うん、W もヨーロッパも QS をできれば3点だったのですが、うん、今回それができなかったのが敗因ですね、ということで、うんうん、こればかりはちょっと QTH がね、
ポイントはしょうがないですね、
これね、しょうがないですね、これはね、配置という立地条件、うん、いいのはいいんですよね、配置から見ますとね、うん、あの呼ばれる側より呼ぶ側よりも呼ばれる側ですからね、
はい
はい、とはいえ HH も一応呼んでもらえるエンティティなので、うん、呼びに回ることなく、ひたすら CQ 出してましたので楽は楽でした、
う
ん、久しぶりのコンテスト十分楽しみました、
ということ
ですね、はい、
はい、
ありがとうございました。
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 はい、今日の次のお便りです。JR3JZQ 佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明石でイベントということでいただきました。はい、小局は、明石アマチュア無線クラブ JA3YAS の会員です。
はい、
羽村城があることを知らなかったので PR を兼ねてメールしますということで。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ウィズフェス2021、ウィズミーツ by みんなの学校 by AKVC のイベントが12月の11日と12日の土日に、開催されます、
はい、
詳細はですね、主催、明石コミュニティ創造協会、はい、明石コミュニティ創造協会 こちらの、ね、ホームページを、ね、参照してくださいということでございます、
はい
はい。場所はですね、複合型交流拠点 with 明石ということで、兵庫県明石市でございます、これの概要ですけれども、誰でもみんなが誰か何とかつながる楽しさや学び合うことの楽しさに出会える特別な2日間の日程を SDGs、サステバサスまあいいです
はい
をテーマに、市民講師による、授業親子で誰でも楽しめる、体験ブース、ステージ発表、パネル展示、ライブ配信などを行うものでということです、
はい。
JA3YAS のブースの出展でラジオキット組み立て体験、モールス信号通信体験、特徴トランシーバーによる通信体験、
はい、
LED 素子の色当てゲームを行いますということで結構面白そうですね、はい、
そうですね、
はい。明石でありますので、まあ、お近くに、ね、いらっしゃる方は、ね、ぜひ行かれてはどうかなと思います、はい。J3YS は多くの懸念局の運用やイベントの参加によりハムの PR とハム人口の増加に役立てていればと思い活動を展開しています、はい。ということです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、まあ、年末なんでね、ちょっとお掃除をということで、
ね、そうですね、
はい、
なかなかねこういうのは苦手なんですよ、
うん、一日腰据えてこの日だってやらないとなかなか腰も立ち上がらないんですけどね。
そうですね、はい、
でもねやると効果大きいですから。
そうですね、
は
い、言われてたあのパソコンの C ドライブの掃除、あのいわゆるソフトの掃除ですね、
はい、
これって結構有効ですね、はい、本当
軽くなります。
そうですよね、
はい、こんなにパソコン早かったのかなと思いますから、
はい、あのそういう早くですね、あの軽くなるんかなと思って本当に。
あ、昨日まで1キロだったんだけど今日は500グラムになりました
。
はい、そうですね。
ということはないでございます。
はい、
ないですね。はい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも結構でございます。大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外のお話でも、結構でございますので、どんどんお寄せください。お便りの先ですけれども、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方に、ね、お送りください。またあの、ホームページにございますメールフォームからの、ね、お送りいただければ結構かと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。